日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目、市民が安心して住み続けられる施策についての中項目の1つ目、マイナ保険証についてです。政府は昨年12月2日に従来の保険証を新規に発行することをやめました。マイナカードにマイナ保険証を登録している人には資格情報のお知らせ、マイナ保険証を登録していない人には資格確認書が交付されています。7月末に保険証の有効期限を迎えた国民健康保険加入者は1700万人程度、全体の7割にも及びます。厚生労働省はあくまで暫定的な対応としながら、8月4日付の事務連絡で資格確認書の交付に気づかずに有効期限が切れた被保険証を引き続き保険医療機関等に持参することが想定されると指摘し、国保加入者については来年3月末まで期限切れの保険証の利用を可能としました。厚労省は患者が医療機関の窓口に期限切れの保険証を持参しても10割の自己負担を求めるのではなく、被保険者番号などによりオンライン資格システムで資格情報の照合を行うよう求めています。また7月末には有効期限を迎える後期高齢者の健康保険証に対して政府は1年間の対応としてすべての被保険者に資格確認書を交付することを決めました。そこで保険証の新規発行停止後の留萌市の対応についてお聞きします。次に中項目の2つ目、市民への情報伝達手段についてです。8月23日に増毛町信社付近で送水管の漏水が発生し、工事終了後24日には市内の各所で赤サビ水、濁り水が発生、市民への節水の協力依頼や給水所が設置されてからトラブルが解消するまでの4日間で留萌市公式 LINE では9回もの情報が発信されました。コミュニティ FM でも随時発信したり、市でも広報者を出すなどさまざまな手段で発信されていたにもかかわらず、スマートフォンやパソコンで情報を得ることができずに、自宅で濁り水が出ても何が起きたか分かっていなかったという市民の声が多く寄せられています。市では災害情報等の伝達方法手段について令和の4年3月末で市内26カ所に設置していた防災行政無線の運用を終了し、緊急告知防災ラジオやコミュニティ FM 放送、消防サイレンを活用した情報伝達手段への移行を進めてきていましたが、必要な情報を市民に提供する環境として十分だったのか検証する必要があります。そこで市民への情報伝達手段について現状と課題についてお聞きします。次に大項目の2番目、投票率向上のための施策についてです。留萌市選挙管理委員会は今回の参議院選挙で前回の22カ所から13カ所へと投票所をほぼ半減させましたが、私が市民から聞き取った声として、選挙の投票所が春日町になくなり元町となったため高齢者が歩いて投票に行けなくなった、投票所が統合されてバスによる送迎が行われていたが市の財政が厳しいので今回からバスによる送迎をやめたいと市から言ってきたが、話し合いの結果今回もバスを出すこととなった。しかし市の対応として疑問を感じる。また選挙管理委員会が昨年意見募集を行った投票区投票所の見直し案への意見でも、投票所の見直しは人口減少によって必要ではあるが結果的に投票率が下がる恐れがあります。高齢者が増えている現状で 投票所が遠くなると行かなくなると思います。車等を持っている方は良いですが、歩いて行く人はどうかなと思います。期日前投票を積極的に進めるのも手ですが、市役所、図書館となると交通の便もよくありません。70歳以上のバス無料券を出しているので、バス停の近くを投票時にするという考え、もしくは巡回期日前投票者、ワゴン車などでの、投票者を考えてはいかがかという意見や、自分の住まいは錦町ですが、駅の近くから大町へかけてとかなりの広域での統合となってしまっています。投票者の年齢など住民の層を考えてのことなのでしょうか。高齢で車の運転をやめた方など多く、ますます投票所への足が遠のくのではと危惧しております。できれば商店街近くに一箇所投票所があればと希望しますとの声がありました。そこで投票率向上のための施策として、投票環境の整備についてどのような対策を講じたかをお聞きします。次に第2項目の3番目、暑さ対策についての中項目の1つ目、学校体育館へのエアコン設置についてです。地球温暖化の影響から北海道でも記録的な高温になるなど、暑さによるリスクが高まっています。7月に起きたカムチャッカ半島付近での地震による津波からの避難中に熱中症の疑いで搬送されるなどという事例も起こってきています。文部科学省は子どもたちの学習生活の場であるとともに、災害時には避難所として活用される学校施設の避難所機能を強化し、対災害性の向上を図る観点から、避難所となる全国の学校体育館等への空調整備を加速するとして、2024年度補正予算で空調設備整備臨時特例交付金779億円を創設し、災害時に避難所となる学校体育館へのエアコン設置を進めています。また、今後10年で設置率を 95% まで引き上げるということを国の方で目標に掲げ、冷暖房効率を改善し、避難所としての快適性を向上させる取り組みが国を挙げて進められています。空調が設置されていない学校体育館は、近年の夏の危険な暑さのため、体育や部活動での利用を控える学校が増えているなど、教育活動にも支障が生じています。昨年12月の同僚議員への質問に対して、市長は、現在国において避難所に指定されている体育館などに対する空調設備の整備への新たな交付金が創設されるとの情報もあることから、財源措置の状況を見極めながら、学校施設を所管する教育委員会とも協議してまいりたいという答弁をしています。国の2024年度補正予算で決議された空調設備整備臨時特例交付金の制度も活用して、体育館にエアコンを設置する考えがないかお聞きします。次に中項目の2つ目、エアコン購入支援についてです。近年の猛暑によりエアコンは生活必需品と考えられるようになっています。厚生労働省も熱中症予防のために適切なエアコン利用を推奨しています。宇多市内市では65歳以上の高齢者世帯等へのエアコン購入設置費用補助金の制度があります。静岡県焼津市では住民税非課税世帯や65歳以上のみの世帯、障害者向けに上限5万円として購入費の半額の補助が提供されています。このように多くの自治体では熱中症のリスクが高い高齢者や低所得世帯に対し、エアコンの購入設置費用の一部を補助する制度を実施しています。そこで低所得者世帯に対する留萌市のエアコン購入の支援の現状についてお聞きします。次に大項目の4つ目、ゼロカーボン推進についてです。留萌市ゼロカーボン宣言では、2050年までに 二酸化炭素排出量を実質ゼロとするとしています。住宅の断熱省エネ化も新築改築時に進めることが必要だというふうに考えます。国土交通省、環境省、経済産業省が連携して実施している補助制度である子育てグリーン住宅支援事業や住宅省エネ2025キャンペーンなど、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築とリフォームを対象にした補助事業により、家庭の省エネ化を促進しています。北海道では、性能向上リフォームとして、既存住宅の改修工事のうち、省エネルギー性能や断熱性能の向上を伴う工事とし、補助対象経費は、市町村が住まいのゼロカーボン化推進事業を行う住宅取得者等、または住宅事業者等に対し、当該事業費を補助するとしています。道内でも、チップ別ゼロカーボン推進事業補助金、市立うちゼロカーボン推進事業、クンネップ住まいのゼロカーボン化推進事業、小樽市住宅エコリフォーム助成制度として住まいのゼロカーボン推進事業を行っています。ゼロカーボンシティ宣言を行った留萌市として住まいのゼロカーボン推進についての考えをお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、マイナ保険証についてとして、保険証の新規発行停止後の留萌市の対応についてのご質問でございますが、本年7月の国民健康保険証更新時におきましては、昨年12月2日より現在の保険証が発行されなくなることにおける注意喚起及びマイナンバーカードを用いた保険証、いわゆるマイナ保険証の案内のパンフレットを配布したところであります。また併せて広報留萌7月号や留萌市のホームページを活用し、7月に国民健康保険加入者には資格情報のお知らせ、または資格確認書を送付することや、国民健康保険に加入された方や保険証の再交付等を行う際にマイナ保険証の登録を行っていない被保険者に対しては、健康保険証の情報が記載された資格確認書を発行し、安心して医療を受けることが可能となる旨の記事を掲載し、周知を行ったところであります。なお、保険証の有効期限である令和7年7月31日時点で、国民健康保険に加入している被保険者のうち、マイナ保険証の登録を行っていない方に対しましては、資格確認書を発行しており、現行の保険証を使用した場合も、国の暫定措置により引き続き保険診療を受けることができるようになっているなどの通知も行っておりますので、今後とも周知に努めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、市民への情報伝達手段についての現状と課題についてのご質問でございますが、現在市ではコミュニティ FM 放送を活用した緊急割り込み放送をはじめ、消防サイレン、市のホームページ、 公式 LINE、各種防災アプリ、広報者、町内会長や防災連絡員を通じた電話連絡など、さまざまな媒体を活用した情報伝達手段を整備しているところでございます。課題といたしましては、緊急割り込み放送は、市から貸与されている防災ラジオ以外では自動起動することができず、それ以外のラジオでは手動で受信しなければ情報を入手できないこと、をまたホームページや公式 LINE、 各種防災アプリなどのインターネット環境を利用した伝達手段については高齢者の活用が難しいなど、それぞれの伝達手段の不足する点を補うために複数の媒体で情報を収集を行うことが重要になると考えております。戦艦の後、戦艦の後、はい、3の1違うね、3の1を局長でしょ、3の2、3の2歳。次に大項目3点目、暑さ対策についての中で、中項目2点目、エアコン購入支援についてとして、低所得者世帯に対する留萌市のエアコン購入の支援の現状についてのご質問でございますが、低所得者世帯だけに対するエアコン購入を支援する制度はございません。ただし、住宅を自己で所有する者が、現在居住している住宅等に対し、工事対象経費が100万円以上の住宅改修工事に合わせて、開口部等を設けるエアコン設置工事を行った場合には、留萌市住宅改修促進助成事業による助成対象となるものでございます。次に大項目4点目、ゼロカーボン推進についての中で、中項目1点目、住まいのゼロカーボン推進についてとし、ゼロカーボンシティ宣言を行った留萌市として、住まいのゼロカーボン推進についての考えについてのご質問でございますが、令和5年8月29日に、豊かな地域環境を次世代の子どもたちに引き継いでいくため、市民と事業者の皆さんと一体となって、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを宣言いたしました。令和6年にデコ活宣言登録、続く令和7年には地球温暖化防止実行計画を策定し、住民や地域の事業者とも連携の上、地球温暖化対策に取り組んでいくこととしております。新築やリフォームなど、住環境の整備を行う際には、脱炭素に配慮いただくことは、化石燃料や電気の使用量を抑制し、二酸化炭素排出の低減について一定の効果が期待できることから、国や北海道においても各種補助事業が用意されているものと承知しております。一方で、高断熱や高効率設備の整備は、補助金を受けたとしても市民にある程度の負担を生じさせる懸念や、施工者の割合を勘案しても全市民のうちごく限られたものになるものと想定されること、さらには市内事業者の対応状況など、住まいのゼロカーボン推進については、現状においては課題も多いものと認識しているところでございます。私といたしましては、住まいのゼロカーボン推進も含めたさまざまな取り組みを念頭において、より多くの市民が参加できる仕組みについて、調査研究を進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、暑さ対策についての中で、中項目1点目、学校体育館へのエアコン設置についてとして、空調設備整備臨時特例交付金の制度を活用して体育館にエアコンを設置する考えについてのご質問でございますが、市内小中学校の空調整備につきましては、これまで保健室、普通教室、特別支援教室、職員室等に設置を進めてきており、来週をもって今年度に想定しておりました箇所についても設置完了というふうになりまして、学校への整備についてはこれをもって一通り完了することとなっております。体育館の空調設備につきましては、体育館が子どもたちの学習や生活の場であるとともに、災害には避難所となることから、その機能を強化し、対災害性の向上を図る上でも必要とされており、昨年度国におきまして設置促進を図ることを目的として空調設備整備臨時特例交付金が制度化されたところでございます。しかしながら、設置にあたっては体育館の広大な空間に対応するため、大規模な空調システムの導入が不可欠となるだけではなく、体育館の断熱構造を強化するための改修が必要ということになり、多額の改修費用や設置後の維持管理費が想定されることなどもあり、公立小中学校の体育館への設置状況につきましては、本年5月1日現在で全国で 22.7%、北海道で 3.7% ということにとどまっておりまして、留萌管内につきましては設置されていないという状況になっております。各学校におきましては、令和3年に国から示されました学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引きに基づきまして、活動場所、活動時間ごとに暑さ指数を測定して、運動などの内容変更や中止延期の判断を検討することというふうになっておりますが、現在市内小中学校におきまして、昨年度今年度に暑さ指数の影響により体育館の使用を制限したという事例はございませんでした。また大型扇風機や網戸を設置したり、暑さを避けるため終業式の時間帯を4時間目から1時間目に変更するなど、各学校長の判断で児童生徒に配慮した対応が取られているというふうに聞いております。気温が35度を超えるような猛暑が続いている本州などと比べれば、留萌における早期対応の必要性というのは若干低いというふうには感じておりますけれども、近年北海道においても夏の平均気温が上昇傾向にあるということを踏まえますと、避難所としての機能強化の必要性と合わせて市町部局とも協議しながら、それらのタイミングについて見極めていく必要があるというふうに考えております。以上です。
選挙管理委員会委員長。
小沼議員の質問のうちで、選挙管理委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目、投票向上のための施策についての中で、中項目1点目、投票環境の整備についてのご質問ですが、期日前投票におきまして、市役所以外に令和4年の参議院通常選挙から市立留萌図書館、令和5年の統一地方選挙からは各コミュニティセンターや町内会館、昨年の衆議院総選挙にからには、さらに箇所数を増やし、市役所を含めて全10箇所において開設してまいりました。また投票所におきましては、コミュニケーションボードの使用や代表代理投票の による選挙人員の選挙人への支援など、投票しやすい環境づくりに努めてきているほか、選挙に対する関心を高めてもらうために、満18歳となった所有権者に対する啓発はがきの送付や、留萌市明るい選挙推進協議会との連携により、学童用のパンフレットの配布、明るい選挙ポスターや漫画コンクールの募集、20歳を祝う会の選挙啓発などに取り組んできたところでございます。今後におきましても、他市町村の事例も参考にしながら、投票率向上のためのさらなる環境整備や啓発活動、選挙への関心が高まる取り組みを進めてまいりたいと考えております。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。まず大項目の一つ目ですけれども、市民への情報伝達手段ですけれども、今回の水道水のトラブルでは、水道に関わる所管の皆様がですね、大変昼夜を問わず対応していたということで、私も大変敬服したところではございます。ですが、市民の声として一つ聞こえてきたのが、広報を回していたと思うんですけども、広報者の関係で給水場を開設しているという情報が広報者で知らされたんですけれども、給水終了5分前に聞いたということで、今からじゃ間に合わないという市民の声がございまして、やはりその横の連携っていうのが、この情報伝達についての横の連携っていうのがどうだったのかなということをお伺いしたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。まず今回の漏水ですけれども、こういう、全市的になるというのが実は経験のないことでありました。通常であれば上下水道課担当の職員の方で、広報とも含めて、終了できるというところだったんですけども、今回は徐々に大きくなっていったということで、私の所管の部分で都市環境部の方に市民職員を、追加でお願いをいたしまして、全体で回るという状況でした。実際は私が考えているよりもかなり、広範囲になったということで、上の方への協力をするのがちょっと私の方で遅れたという事情があります。その後ですね、すぐに臨時の部長会議を開いていただきまして、その後広報者、それから給水に関することも全庁的にご協力をしていただきました。実際都市環境部内での解決ができるかなというふうにちょっと私の方も判断が誤ったというところもありますので、こちらの方を教訓にいたしてですね、今後ですね、対応していきたいと考えております。以上です。
小沼議
員。じゃあ次にですね、今回の水道のトラブルでは、今までの議員の質問でもありましたけれども、留萌市の公式 LINE というのがですね、いち早く市民に情報を伝える手段として大変重要であるということがはっきり分かった事例だったのではないかなというふうに思います。公式 LINE についてではですね、LINE を使っている世代、働き盛りの世代もですね、ほとんど割と公式 LINE に登録していなかったということが、私も聞く声で結構多く感じたんですよね。会社に行って初めて分かったみたいな話もありまして、やはりこれからの情報伝達の手段としては、留萌市の公式 LINE を増やすということ、高齢者に対してとか、それから若い世代、子育て世代に対しての公式 LINE の広げ方、 大切ではあるかと思いますけれども、まあ、その働く世代に対してもこの公式 LINE というのは大変有用であるということを伝える手段として今まで広報で伝えるとかいろんなところで伝えているかと思うんですけれども、例えばあのコミュニティ FM 放送で随時公式 LINE 登録してますかみたいな呼びかけをするとかということは考えてはどうかなというふうに思うんですけども、いかがですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、ご答弁いたしました通りですね、現在今約市民の 13% 約2200人ということで登録をしてございます。この2200人のうちですね、40歳以上の方でいきますと 66% ということで、非常にですね40歳50歳代の方が登録いただいているというのが今の実態ということでございます。先ほどご答弁いたしました通りですね、この LINE につきましては私ども情報発信ツールとしてですね今後もますます成長させていきたいというふうに考えているところでございまして、特にですね LINE のこのメリットを最大限生かしてですね、市民ニーズに合わせた必要な情報を適切なタイミングでですね、その対象者や属性のグループ分けでですね、お送りすることができるなど、非常にですね、有用なツールであるということで考えているところでございます。お話しいただいたとおり、さまざまな媒体を通じてですね、この登録に向けて、私どもも広めていきたいなというふうに思ってございます。以上でございます。
小沼議員。
それでですね、LINE というものに全くつながれないそういう方たちがいるということ、それから緊急告知防災ラジオの普及というのが大変必要だというふうに、今回はその災害というところまでの感じではなかったかなと思うんですけれども、これ今後そういうことが起こったときに、いち早く知らせるものとしてこの緊急告知防災ラジオ、スイッチ電源さんつないでおけばバンと入るという情報が入るというツールとして大変優れていると思うんですけれども、対象者がですね限られているということで、例えばそういう対象外でもそういうスマホとかそういうものがなくてつながれないそういう欲しいないから欲しいというそういう希望者に対してこの緊急告知ラジオを配布するというようなことお考えはないかどうかお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。現在緊急防災ラジオを配布している世帯については、基本的に75歳以上の高齢者の単身世帯の方、あとはハザードマップ等で津波や河川に該当する河川の被害に該当するような方に対して配布しておるんですけれども、我々としましてはですね、どのような市民でそういう方がいらっしゃるのかというところもやはり情報収集していかなきゃいけない部分もあるというふうに思いますので、そういった方もしいらっしゃいましたらですねご相談を受けたいとは思いますけれども、基本的にはですね今配布している世帯のまだ未配布の部分について積極的に PR してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
小沼議員。
ぜひね対象者を広げるっていう考えも、世帯そういうつながらないっていう世帯をちゃんと把握してるっていうことが本当は必要かなと思うんですけれども、そういうことも踏まえて緊急告知ラジオの対象者っていうことも希望する方にはっていうことも考えていただきたいなというふうに思います。それから今回コミュニティ FM 放送も大変重要な役割を果たしているかと思いますけれども、そもそもこの FM 放送を聞くことができない困難な地域っていうのがありまして、以前の私の質問でも確認しましたけれども、その対応ということは進んでいるのかということをお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。議員からですねご質問あった後ですね、我々としてもいわゆる難聴地域、聞こえにくい地域というところで、FM の会社の方ともですねお話をしながら、アンケートの方を実施をさせていただいたというところがあります。で藤山地区であるとか幌ぬかの一部の地区、田沼地区、峠下地区というところが該当するところにはなるんですけれども、アンケートを実施した結果としてはですね、37世帯から回答がございまして、聞こえると答えていただいたところが20世帯、 で聞き取りづらいが6世帯、まあ、天候によっては聞こえない時がありますというところが6世帯で、全く聞こえないところが5世帯というような回答をいただいております。でこちらですね、FM 放送を受信するためのやはり設備というのはかなりコストがかかるものでもございますので、実質的に言えばですね、そのインターネット上で聞こえる、レディモというアプリもございますので、こういったものも活用しながらですね、聞いていただけるような形で周知 PR をしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
大体その聞こえない5世帯というのは、そのレディモって何ですかというそういう世帯だと思われるんですよね。やっぱりはっきり聞こえないという世帯がはっきりしている以上は、例えばそういうふうになったら、あとは町内会の方で何とかしてもらうということが必要になってくるかと思います。そういうこともぜひですね、検討いただいて、 全市民に情報が行き渡るそういうものを作っていくというふうに考えていただきたいと思いますが、いかがですか。
総務部長。
はい、お答えいたします。すみません、今私の方で、レディモと言ってもですね、伝わらないというのは当然高齢者の方には出てくるというふうに思いますので、その場合はですね、さまざまな方法はあるんですけれども、今お話ありました町内会とありましたけれども、防災の関係については町内会であるとか、あとは防災連絡員というのを地域で、ご用意している部分、ご用意という言い方ですね、 ご協力いただいている部分もございますので、対象者がはっきりするというところの状況にあれば、これはちょっとアナログの方法になるんですけれども、市と地域の防災連絡員と連携した個別の例えばご連絡とか、そういったところもですね、考えられるというふうに思いますので、いずれにしてもそちらの南朝地域の住民の方々のご意見等も伺いながらですね、より実効性の高い伝達手段というのを検討してまいりたいと考えております。
小沼議員。
災害が発生したときにはですね、市長が災害対策本部長として指揮を取るということになるかと思います。市民の命に関わる災害など緊急の事態が発生した場合に、すべての市民に情報伝達ができる、そういう施策について災害対策本部長でもある市長として、どのような考えをお持ちかお聞きします。
市長。
当然、市民に情報伝達をするという使命があるということを認識している中で、やはりまずはですね、市民の皆さんのへの情報伝達というのは市政運営においても最も重要であるという中で、特に災害時においてはですね、迅速性、確実性、市民の生命と安全を守る上で、不可欠なことでございます。市ではデジタルとアナログ双方の強みを生かした情報の伝達体制を組み合わせることで、世代や環境を問わず、すべての市民に必要な情報が届くよう努めているところでございます。デジタル媒体となる市のホームページでは、最新情報を網羅的に掲載し、緊急時にも活用できる情報基盤としての運用に加えて、公式 LINE での登録者に応じたセグメント配信を行うことで、必要な情報を迅速かつ的確に届けることに注力しているところです。また、デジタル機器に不慣れな方などへのアナログ媒体による情報伝達も重視しており、 FM 放送への緊急割り込み放送や防災ラジオのほか、市の広報者を通じて迅速な情報伝達に取り組んでいるとともに、平時においてはこれらの情報媒体に加え、広報誌や町内回覧などを通じた情報発信を行っているところでございます。これらの取り組みを効果的に組み合わせることで、デジタルに不慣れな方から SNS を利用されている方まで、すべての市民に必要な情報が届くよう努めてまいりたいと考えております。しかしながら、情報伝達は発信するだけでは十分と言えず、市民の皆様に日頃から情報を取りに行く、情報を受け取る習慣を身につけていただく まあ、ことで初めて情報伝達が機能するものと考えておりますし、やはり近隣の方々のとのコミュニケーション、こういうことをですね、まずすることで、やはり町内会、一体となって、この災害時における対策というのをしていかなければならないというふうに思っておりますので、まあ、今後も情報を受ける皆さんの意識の重要性についても周知しながら、市民の声に耳を傾け、より効果的な情報伝達の在り方を検討してまいりたいと考えております。
小沼議員。
それでは次に投票環境の整備について再質問いたします。他の自治体ではいろいろ工夫されているという情報がありまして、答弁がございました。大変、若い人たちに対するその投票行動の周知広報というのが大変厚く行われているということが分かりましたので、少し頑張っているなというふうに思いますけれども、やはりですね、高齢者にとって厳しいということが今回は声が聞こえております。他の自治体ではですね、車両に記載台とか投票箱、立ち会い人席を設けて地域を回って車両内で投票を可能とし、利用希望を踏まえて自宅前、公共施設前等での投票を可能とする移動期日前投票所、投票する車を直接自宅前に持って行ったりして、投票所として行っている自治体も全国ではそういう例がたくさんございます。そういうようなことは留萌市の方では可能なのか、検討しているのか、しているのかをお聞きします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。移動期日前投票所につきましては、有権者の投票機会を確保する手段の一つとして有効であると考えており、留萌市選挙管理委員会といたしましては、他市町村の実施状況等を参考とし、令和5年の統一地方選挙より車両ではなく地域住民への認知度が高いコミュニティセンターや町内会館等を投票会場として移動する期日前投票を開設し、有権者の利便性を高めてきたところでございます。ご質問の車両内での投票を可能とする移動期日前投票所の開設につきましては、投票可能な車両をはじめ、事務従事者や投票立会員の確保等の課題があると考えており、現時点では難しいものと考えてございます。
小沼議員。
ちょっともう少し詳しく言いますと、士幌町ではですね、今年度から出会ったかと思いますが、高齢者や障害者などがですね、困難だということを理由で投票所への移動が困難な方々に投票機会を確保するために、事前の申し込みによって投票立ち会人とともに投票箱を車に乗せて移動し、自宅の玄関先で投票できる取り組みというのを今年度4月から行っております。こういう取り組みも検討したいわと思いますけれども、いかがですか。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。留萌市選挙管理委員会といたしましては、特定の個人宅を投票所とすることは、投票所としての安全確保、また投票の秘密や公平性の保持が困難であること、他の有権者との公平性を欠き、選挙制度の根幹である中立性が担保できないと考えており、現時点では実施する考えはございません。投票所への移動が困難な方々への投票機会につきましては、郵便等による不在者投票制度がございますが、この対象者が拡充され、より利用しやすい制度となりますよう、全国市区選挙管理委員会連合会等を通じ、今後も国へ要望してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
今の困難はですね、きっと士幌町で行っていることは、そういうことをちゃんとクリアした状態で行っていると思うんですよね。その辺は研究していただきたいというふうに思っております。あとですね、一部の自治体では大型のショッピングセンターなどの駐車場をですね、期日前投票所としているというところもございますけれども、そういう可能性はどうでしょうか。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。留萌市内の商業施設につきましてはいくつかございますが、以前期日前投票所として、利用を検討した際、有権者の動線の確保をはじめ、投票に必要な機器の設置箇所、投票管理者や立会人、事務従事者のスペースの確保が難しいこと等により、商業施設から同意が得られず、期日前投票所の設置には至らなかった経緯がございます。そのことを踏まえ、令和4年度からの参議院議員通常選挙より、従来の市役所庁舎のほか、市立留萌図書館にて、期日前投票所を開設してきたところでございます。今後におきましては、期日前投票所として利用可能な商業施設等がございましたら、検討を続けてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
次の選挙、いつになるか分かりませんけれども、近々あるかと思います。来年の4月には必ずあると思いますけれども、その次の選挙に向けて、いろんな全国各地の事例を参考に、すべての有権者が投票しやすい環境を整えてほしいと思いますが、お考えをお聞きします。
選挙管理委員会委員長。
お答えいたします。それぞれの選挙における投票するという行為は、政治への参加、有権者の意思表示でございます。さらに有権者の生活により良いものとするための権利であり、留萌市選挙管理委員会としましても、その環境を整備していくことは大変重要なことであると考えております。期日前投票の増設と、これまでの実施してきた取り組みを継承しつつ、全国各地におけるさまざまな事例を参考とし、人員や投票に必要な機材の確保、費用対効果等、当初の実用に見合った多様な投票しやすい環境の整備に努めてまいりたいと思います。
小沼委
員。続いて大項目の3つ目、学校体育館へのエアコン設置についてですが、いろいろ詳しく説明されて大変困難な難しい、せっかく 国の制度ですから使っていただきたいなと思いますけれども、いろいろなことを勘案するとなかなか難しいということも述べられましたけれども、やはりこれからどんどん体育館でのいろんなことが困難になって、どんどん暑くなるという可能性も言われていますので、そのことについて防災の観点からも、子どもたちの健康のためもですね、それから下手したら学習活動自体が制限されるかもしれない、体育館使っていろんな行事ができなくなるかもしれないということもありますので、ぜひ、検討していただきたいと思いますけれども、いかがですか。
教育長。
お答えいたします。先ほども申し上げましたが、その今国の方で用意されている補助金というのがですね、2分の1の補助率というのはあるんですけれども、先ほど申し上げましたように、エアコンを設置するだけじゃなくて、エアコンを設置すると同時にですね、断熱性を強化する工事もしなければこの補助金の対象にならないということで、市内の学校の状況を見ますと、古い建物がほとんどのものですから、ほとんどの建物でこの断熱の工事をしなければこの補助金の対象にならないというところが一番少し使いづらさの原因にもなっているのかなというところで、今後においても国等に対してですね、これらのですね改正ができないかという部分については要請をしていきたいなというふうに思っております。あと実際の現場でについてですけれども、先ほど申し上げましたように、今学校現場では必ず暑さ指数を測定して、で基準に従ってですね、内容を変えたり中止の判断もできるようにしておりますけれども、昨年今年度とそういう形で使用を制限したという事例がないというのも一つ事実だと思ってます。先ほど申し上げましたように、北海道においても気温が上がってきているというような状況も踏まえながらですね、教育の現場としてはですね、やはりその体育館がですね常にどのような状況になっているのかっていうのをですね、 まあ、これまでも捕まえてますけれども、今後もきちんと捕まえた中でですね、あとはその状況次第ではですね、どうなのかという教育政策全体の中でやはり優先順位等を考えながらですね、市長部局と相談しながら、この設置について考えてまいりたいと思っております。以上です。
小沼議員。
それでは次に中部項目の2つ目、エアコン購入支援についてお聞きします。低所得者ということ、大変エアコンを購入するのが困難っていう方たちに向けての支援を考えていただけないかなと思っているんですけども、とりあえずですね、生活保護世帯がエアコンを購入するときの支援の制度体制についてお聞きします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。生活保護世帯のエアコン購入に対する支援制度についてですけれども、熱中症予防にあたってはですね、適切なエアコン利用が重要であるとされておりますことから、これまでも厚生労働省より生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取り扱い等について基本的な考えが示されております。生活保護世帯においてはエアコンを含めた日常生活用品につきましては保護費のやりくりにより計画的に購入していただくものとなっておりますが、保護開始時に最低生活に直接必要な家具などの持ち合わせがない場合で熱中症の予防が必要とされる方などの場合においてはですね、上限7万3000円の範囲で認定される場合があるほか、社会福祉協議会の生活福祉資金貸し付けを活用することも可能とされているところでございます。以上です。
小沼議員。
それからもう一つ、市営住宅に住んでいる方がですね、大変高齢者、また所得の少ない方が多いと思いますが、その方たちがエアコンを設置するというときにはどういうこと可能、どういうふうにするとエアコン設置が可能かをお聞きします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。市営住宅のエアコン設置につきましては、入居者ご自身が設置するということになりますけれども、現状ではすべての住宅で設置が可能となっております。現状の条件を付した中でですね、必要に応じて模様替え申請書を提出していただきまして、許可をするところでございます。条件といたしましては100ボルト仕様のエアコンとしていただくことや、配管等は既存の自然換気口を利用していただき、室外機はベランダに設置していただくこと、また住居を退去する際には原状復旧などが条件とされております。これまで模様替え申請書をいただいた中でですね、エアコンを設置されている方、こちらにつきましては平屋住宅で2件、中層住宅が2件の4件となっているところでございます。以上です。
小沼議員。
先ほどの市長の答弁でもございました、留萌市の住宅改修促進助成事業については、工事対象経費が、100万円以上というリフォームということになりますから、低所得者が対象にならないかなと思いますけれども、他の自治体ではですね、1回目でも示しましたが、宇多市内市では65歳以上の高齢者、全く収入の制限とか全くなくですね、65歳以上の高齢者世帯に対してエアコンの購入の設置費用の補助金を出しております。また非課税世帯に対して、それとか65歳以上のみの世帯など、いろんな半額の補助ということで、多くの自治体では今、昨今の国の方でもエアコンの設置というのは、国民の健康のために、命を守るためにエアコンを使ってくださいというふうに推奨されていますことから、この熱中症のリスクが高い高齢者とか低所得世帯に対してエアコンの購入設置費用の一部を補助しているという制度をですね、全国各地で行っているところです。ぜひですね、留萌市でも熱中症のリスクが高い高齢者や低所得世帯に対してエアコン購入の 支援制度を作っていただきたいと思いますが、いかがですか。
市長。
まあ、さまざまな時代の流れに即した政策というのはですね、必要になってくるというふうには思っております。まあ、しかしながら、先日も お話しした通り、まあ、やはり警戒アラート等の状況というのは令和5年に2回という状況と、まあ、現行この夏の暑さというものは、まあ、感じていますが、まだまだその全国的な状況にないというふうにも感じているところです。またやはりその一番大きなの低所得者に対してエアコン助成をすることで、やはりそれぞれがランニングコストという問題が後々出てきて、じゃあ次はランニングコストを支援してくださいというのがこう順番になってくる。まあ、これを考えていくとですね、やはり必要な、これから必要になってくる状況なのかどうかも踏まえてですね、政策判断というのは必要になってくるというふうに思っております。
小沼議
員。ぜひですね、後々発生するであるランニングコストの支援制度も含めて、ぜひ調査研究していただきたいというふうに思うところです。では最後にですね、 4つ目のゼロカーボン推進についてお伺いいたします。市民と事業者の皆様と一体となって、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現を目指すと市長が宣言した通り、市民が取り組みやすい住まいのゼロカーボン推進の事業を行っていただきたいと思っています。いろいろなハードルがあるかと思いますけれども、北海道の補助事業である住まいのゼロカーボン化推進事業の活用市町村の一覧というのが出されています。北海道でもですね、そういうこの制度を活用したことを行っている自治体がたくさんありますが、残念ながら留萌管内ではね、自治体は一つもここの名簿の中に載っておりません。ぜひですね、ゼロカーボンシティ宣言を行った留萌市として、この一覧の中に真っ先にですね、名前を連ねられるように、制度を考えていただきたいと思いますが、市長の見解をお聞きします。
市長。
まあ、現在ですね、まあ、ゼロカーボン宣言からデコ活宣言というふうに、まあ、移行がされていく状況ですが、まあ、やはりこの国が政策と出している住まいのゼロカーボンですとか、まあ、エコシステムに関する助成などさまざまあるというふうにもお聞きしておりますし、やはりその先ほども答弁したとおり、高断熱や高効率の設備ということで、まあ市内においてもですね、それを取り入れるということが非常に大事なことだというふうに認識をしながら、令和5年のゼロカーボンシティ宣言というのを行ってきたところです。まあ、大変その中で令和5年と今この2年で何が変わってきたかというと、建築の価格が沸騰しているという状況で、坪単価が一般的には40万台の価格が倍に跳ね上がり、現行100を超えているというふうにも聞いております。ですからなお一層このゼロカーボン事業の事業を活用して、より優位な補助金をいただきながら作っていただくということが一番かというふうには思っておりますが、なかなか事業者さんに確認したところにおいても、追いつかない状況というか、 補助率と価格が合わないというようなことも聞いておりますので、まあ、その辺も十分加味しながらですね、やはり留萌市としても適切な施策というのを取り組んでいきたいというふうに思っております。
9番小沼議員の質問を終わります。